の神、全能の父、天と地と、すべての見えるものと見えないものとの作り主に、栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに、栄光がとこしえにありますように。一父と御子から出て、命をお与えくださる御霊の神に、栄光がとこしえにありますように。すべての命と力の源である主よ、あなたは御子の力ある復活により、罪と死の古い支配の力に打ち勝ち、御子にあって万物を新しくしてくださいました。どうか私たちが罪に死に、イエス・キリストにあってあなたに生き、栄光のうちに御子と共に支配することができるようにしてください。父と聖霊と共に賛美と誉れ、栄光と力が今もまた永遠に御子にありますように。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。告白の祈りは、礼拝のしおり32ページ、復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主、イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます、全能の神様。私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして、平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって、私たちを新しくし、今日から思いを新たにして、あなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエスキリストの皆によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面、詩編をご覧ください。詩編115編。私たちではなく、主よ、私たちではなく、なぜ国々は言うのか、彼らの神はどこにいると。国々の偶像は金銀に過ぎず、人間の手が作ったもの。口が頭を立てず、 耳があっても聞こえず、手があってもつかめず、足があっても歩けず、偶像を作り、それにより頼む者は、イスラエルよ、主により頼め、アロンの家よ、主により頼め、主を恐れる人よ、主により頼め、主は助け、主は盾、主よ、私たちを御心に留め、イスラエルの家を祝福し、主を恐れる人を祝福し、主があなたたちの数を増してくださるように、天地の造り主、主があなたたちを福してくださ祝福してくださるように、主を賛美するのは死者ではない、私たちこそ主を讃えよう、今もそしてとこしえに、ハレルヤ。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を性別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、あなたは御子を黄泉に捨ておかず、
御子に滅びをお見せになりませんでした。私たちは今日それを喜び祝うこの朝を迎えましたことを感謝いたします。人無縁な方、死を知る必要のないあなたの御子が死によみがえりの初音となってくださいました。罪と死の束縛から救われ得ない人生のために死を通られ、よみがえりの主となってくださいました。栄光がよよ限りなく御子を与えられたあなたにありますように。今日も復活の望みに生きる一人一人に主イエスにあるよみがえりの力をお示しください。それを心から願い求める者にあなたの賜物を豊かにお注ぎくださいますように。御子が復活されたこの喜びの朝、しかし自分の罪に気づき苦しむ者がおりましたら、あなたのよみがえりの光を照らしてくださいますように。神様、御子がこの地上に来られ、民の間に住まわれ、人の罪がもたらす死の奴隷として生きるしかない者たちのために死んでくださいました。御子が復活されました。このありがたき言葉、あなたが御子を復活させられたこと、その御業を心から感謝いたします。そこに私たちの生きる望みがあります。死んでも生きる復活の命が示されているゆえに、私たちはこの世の欲望にとらわれず、この世に根付いた者の見方からも自由にされました。よみがえりの確かな真理が知らされているゆえに、あらゆることに忍耐し揺るがされず、つまずくことなくまっすぐ歩くことができます。復活の主が私たちの光と希望となってくださったからです。どうかこの世での私たちの信仰の歩みが、そして教会の業が、依然として死の力に支配され、死に対し無力に生きているこの世に、世の力を打ち破ったキリストの復活路を力強く証しするものとなりますように、私たちの目を開き、その力と希望をいつも見ることができるようにしてください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書第21章1節から14節まで、新約聖書211ページの上の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第21章1節。その後イエスはテベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、 それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちを、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは主だと聞くと、裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて、陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに、網は破れていなかった。イエスは、さあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰も、あなたはどなたですかと問い立たそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来て、パンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのは、これでもう三度目である。
Amen.
十字架の上で大声で叫ばれ息を引き取られた主、アリマタヤ出身のヨセフが十字架の場所から近い自分所有の墓に主の遺体を葬られました。主イエスの十字架と死、葬りまでのすべてを目撃した人たち、もはや主がおられない、もう主にお会いすることはできない、その直面した現実を認めたくなくても、死んだ、墓に納められた、その事実を、現実を受け入れなければなりませんでした。主が復活されると信じている人はいなかったのです。しかし主が復活された朝、墓は空っぽで、復活の主はご自分の死と葬りとを見届け、最後まで葬られたその墓の前にいたマグダラのマリアに最初にお姿を現してくださいました。マリアは弟子たちのところへ行きましたが、彼女の主が復活された、主にお会いしたとの証言を誰が信じ得たでしょう。しかし主は同じ日に、復活されたその日に、その弟子たちにも現れてくださいました。ユダヤ人を恐れ、家の戸を閉め、集まっている弟子たちのところへ来られ、ご自分の手と脇腹をお見せになったのです。弟子たちは十字架で死なれたあの主が本当に復活されたことを確かめ喜んだのです。それからその8日後にも現れました。他の弟子たちから復活の主にお会いしたとの証言を聞き、手の釘跡、脇腹の傷跡を見なければ決して信じないと言ったトマスに、その時手と脇腹を見て信じなさい、信じないものではなく信じるものになりなさいと言ってくださったのです。ヨハネがこの時のことをこれほど詳細に記しているのは、本当に死んだ主がよみがえられ、自分たちはその手と脇腹を見た、自分たちはリアルに復活された主を見た、お会いしたことを証言するためです。最初は自分たちも信じなかった、信じられなかった、後の人たちはなおさら受け入れがたいことだったでしょうか。そのためヨハネはここで、後の人たちが主の復活を臨場感を持って受け入れるようにと事実の詳細を記しているとも感じるのです。それから2000年以上が経ちました。当時の人たちへの証言とは別の意味での難しさがあると思います。遠い昔の聖書の中の話、文字や教理としては知っているが、事実としての感覚が薄い。今日私たちはイースターを迎えました。2000年前の主の復活を喜び祝うこの時、2000年前の十字架も釘跡も脇腹の傷跡も葬られた墓も、また空っぽになった墓も、すべて事実。死んだ主が体のない霊ではなく体を持ってよみがえられたこと、その主イエスが今も生きておられる、この事実を今一度自分の中の確かなものとしていきたいと思います。主が復活されました。主が今生きておられます。私たちはこの世の虚しい作り話ではなく、この事実の上に立つ信仰に生きるものです。主は復活された当日、またその8日後に弟子たちにお姿を現してくださいました。今日私たちに与えられている箇所は、主が弟子たちに現れてくださった3度目の時のことです。2度目との間隔も少なくとも数日あったでしょう。2度目まではエルサレムでしたが、この3度目の場所はエルサレムから100キロ以上離れたガリラヤのティベリアス湖畔です。ペテロ、 トマス、ナタナエル、ヨハネ、ヤコブ、またさらに2人の弟子、計7名がティベリアス湖畔に一緒にいたのでした。元漁師のペテロが私は漁に行くと言うと、他の6人も私たちも一緒に行こうと言い船に乗り込んだのです。しかし夜通し網を下ろしましたが何も取れませんでした。3年前主がペテロの船に乗られ、少し漕ぎ出したところから陸地にいる群衆に神の国を教えられ、その後そのまま船に乗られたまま漁師のペテロに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われました。先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみますと再び始めた漁、まるで何も取れなかった夜が嘘だったかのように網が破れそうになるほどのおびただしい数の魚がかかりました。ペテロの船だけでは収まりきれないほどで、別の仲間たちに助けに来てもらったのです。その時ペテロは大量の魚に目もくれず、主イエスの前で恐れひれ伏したのです。主よ、私から離れてください、私は罪深いものですから、とそう言うと主は、恐れることはない、今から後あなたは人間を取る漁師になると言われたのです。その時ペテロも今一緒にいる漁師の仲間であったヤコブとヨハネも一緒に網を捨てて主イエスに従いました。主イエスに出会い、主イエスから召されたガリラヤの湖です。そこで久々に網を下ろしたのですが、あの時のように夜通し何も取れませんでした。岸の方へ戻りかけていたところ、その時岸から子たちよ、何か食べるものはあるか、と聞こえてきたのです。正確には子たちよ、食べるものを持っていないよね、という言葉です。子たちよと親しげにかけられる声です。その声は食べるものを持っていないね、と船の右側に網を打つと取れるよと話されるのです。その通り船の右側に網を打つと、夜通し何も取れなかったそのロークがまるで嘘のように大きな魚が大量に網にかかったのです。思えば3年前にも同じようなことがあった。そのことに気づいたのか、ヨハネが主だと言いました。この時ヨハネはペテロに向かって主だと言いました。他に5人の弟子たちがいたけれども、ペテロに主だと言った。やはりあの時のペテロの船でペテロに会った出来事を思い起こしたからではないでしょうか。先に気づいたのはヨハネでしたが、先に動いたのはペテロでした。上着をまとってすぐに湖に飛び込み、岸まで泳いでいったのです。大量にかかった魚の網を引き上げて岸まで船を越えていけばいいものの、そういった計算など頭にありません。すぐ湖に飛び込んだのでした。主だと聞くと、今度も大量の魚に目もくれず、自分の服が濡れるとかそういったことも全く考えず湖に飛び込んだんです。そのペテロの目には主イエスだけが見えていたようです。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきました。彼らが陸に上がってみると、そこには炭火が起こされ、すでに魚もパンも用意されてありました。復活の主が夜通しロークされてきた弟子たちのために火を起こされ、魚もパンも用意された。子たちよ、食べるものを持っていないよね、とお声をかけてくださった主が彼らのために食事を用意してくださったのでした。さらに今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われ、その主の言葉にペテロが船に乗り込んで陸地の方に 網を引き上げると大量の魚がどれも目で追える、手で数えられるほど大きなものだけでした。数えると153匹。復活の主に三度目に出会った時、ヨハネはあの時私たちは魚の数まで数えたと証言し、いまだにあの時数えた数まで覚えているほど、それは自分たちが確かに見て経験した事実と証言しているのです。いずれにせよ、夜通し苦労し疲れている弟子たちのために、目の前には炭火が、パンと魚が備えられている。なお今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われ、復活の主がその取れたての魚を焼いてくださいました。皆さん、取れたての魚です。夜明けに戻りかけていた時に取れたもの、陸から200ペキス、およそ90メートルしか離れていないところから運んだものです。最高に新鮮で美味しい魚、しかも肉厚の大きなものです。その魚を焼き、さあ、朝の食事をしなさいと言われたのです。主と一緒にそれらを食べた。死んだ体のない霊であれば、火を起こし焼くことも食べることもできない。しかし主はこの時私たちと朝の食事を共にされた。何よりも主イエスが、よみがえりの主がそれらを用意され、さあ朝の食事にしなさいと言われたのです。さあ朝の食事をしなさい。大量の魚の奇跡、どれも目で追える大きな魚が153匹もある、取れたてで肉厚の新鮮で美味しい魚が食べられることが重要ではなかったでしょう。再び主と共に食事をしている、もうそのようなことはないと思ったのです。主が死んだから。しかし今主と共に朝の食事をしている、主が復活されたからです。弟子たちにとってこれほどにありがたく幸いなことはないのではないでしょうか。その最高に幸いな食卓、そこに私も加えられたいと思うほど最高に羨ましい光景です。皆さん、人の幸いとは何でしょうか。主イエスが復活された、これこそ弟子たちの幸いでした。人の幸いは主イエスが復活されたことです。復活の主と共に食事ができることではないでしょうか。人はこれ以上何を追い求めましょう。弟子たちにとって主が死んだ事実がいかに絶望で最悪な事態、不幸だったことでしょう。今は主が復活され、自分たちと共におられる、食事を共にされている。エルサレムに入場されるとき、人々は我が主をホサナホサナ、イスラエルの王メシアと歓迎しました。弟子たちも心からそれに賛同していたのです。そして自分たちはこのイスラエルの王メシアなる方の弟子、そして主イエスと共に権力と権威の座に就くことをも期待していたのです。しかし今はもはやイスラエルの王座に就かれたとき、私はあなたの右に左にと願う者はいません。その願いに神の国はなく、今何もなくても復活の主と再会し食事をしている今が天の国である。他に何も必要ない。主イエスがおられれば、主イエスがおられればそこが神の国です。ペテロは三度もイエスという男を知らない、自分はあの男の弟子ではないと自分の主を否認しました。他の弟子たちも主イエスを一人残して逃げ去っていきました。一つ思い起こしたいのです。主イエスは彼らが
そうすることをすでにご存知で、捕らえられる日の夕食の前に彼らの足を洗ってくださいました。そして前回、弟子たちは3年間共に過ごし、性格や欠点などいろいろと互いに知ってるからこそ、互いに足を洗い合いなさいと言われても洗えない。ましてや人は自分を裏切る、否む、一人残して去っていく、そのような人の足を洗えるだろうかと話しました。弟子たちは実際に主を裏切り、否んだ、逃げ去ったのです。今はその後です。弟子たち、特にペテロは主を否んだことをゆえに自分自身につまずき、大泣きし、その後食事も口にしたくない、喉を通らないような経験、そして涙のパンを食べるような時を過ごしたのだと思います。自分たちが否む、逃げ去っていくことをご存知の主が、あの時は足を洗ってくださった、今はそのペテロに、また弟子たちに主ご自身が現れてくださって、その彼らのために、さあ朝の食事をしなさいと言われる。彼らの労苦、空腹を知り、食べるものはないよねと呼びかけられ、食事の支度をしてくださったのです。この主イエスからどうして離れることができるでしょうか。もはや否むこともできない、もはやそれこそできない。この主イエスがおられるから、主イエスがおられるところ、そこが神の国ではないでしょうか。ペテロの場合、3年前主が人間を取る漁師にすると自分を召された時のことを思い起こす場所、湖に現れてくださいました。振り返りますと、最初に主に出会った時から召し出され、教えられ、叱られ、苦しみを与えられ、痛みと悲しみの中で自分を思い知らされ、罪深さに気づかされ、絶望させられ、しかし立ち直らされ、心減り下らされ、この世への愛を捨てさせられ、ただただ主イエスの前、飾りのない真実な心へとされたのも主であり、主の導きであったのでした。さらにはその彼らのために、ペテロのために、朝の食事まで全てを用意されたのも主であることを思わされるのです。全てです。人には時には苦しみも与えられます。自分の中にある悲しむべきもののゆえに涙のパンを食べさせられることもあります。全ての時にある神の導き、以前とは違う私を新たにしてくださるためのキリストの導きがある、すべての時に、そこに気づかされるのです。そしてそれはすべてかけがえのない朝の食事を与えるためであることを覚えたいものです。最も新鮮で良いものを用意され、共に復活の主と食事をするためです。皆さん、人の幸いは主イエスの復活ではないでしょうか。私のために肉が裂かれ、血が流され、十字架で私の代わりに死んでくださった主イエスが、ただただ人が生きること、私が生きることを願い、ご自身を惜しまなかった主が生きておられる、これ以上に嬉しいこと、また復活され生きておられるその方と再会できること、それ以上の喜び、幸いがあるでしょうか。今もなお私のために取りなし、ご自身の御心にかなう柔和でへいくだったものになるよう日々導いてくださるその方とお会いし、食卓を共にする、これこそ人の唯一の希望ではないでしょうか。しばらくこの地上を仮住まいとしている間、私たちはこの世においてあらゆることを営んでいきます。この世において
主の皆のために与えられているすべての事柄に誠実に生きつつ、しかし私たちはこの仮住まいの時が過ぎたら復活の主とお会いする、それを希望として生きるものであることを日々常に確かめていきたいのです。この世のすべてが与えられ、すべてを得たとしてもそれが何になるでしょうか。復活の主に会うこと、それこそ私たちの希望です。今日主イエスが復活された朝を思い起こし、今私たちはここにいます。私のすべてをご存知で足を洗ってくださった主が私のために死んでくださった、復活された。使徒ペテロのように私たちもただただただただ主だけを見て、この世に望みを置かず、この世のものに目を向けず、むさぼらず、私のために死んでくださった、よみがえられた我が主イエスとお会いすることを、この地上においての唯一の希望として生きようではありませんか。主イエスが復活されました。お祈りをいたします。命の主、天の父よ、人が生きることを願われたあなたの御心が御子の復活によって表されました。私のために死んでくださった主が復活された事実、これこそ私たちの幸いです。弟子たちへの深い愛と配慮、何から何まで仕えてくださるあなたの御心を、朝の食事を備えられた主イエスを通して見させられました。どうか私たちにもその深い愛と広い心とをお授けください。その願いに生きるあなたの羊たちが豊かな良い実を結び、それゆえに生きておられる我が主イエスと共に天に大きな喜びがありますように。復活の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。イースターおめでとうございます。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ生まれる方と平安のご挨拶なさってください。おめでとうございます。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。それでは報告をいたします。今日はイースターをお祝いしています。礼拝後にはホールで交わりの会がありますので地下ホールにお集まりください。そしてその後4月定例の役員会がカヌンルームで行われます。役員の方はご出席ください。今日の報告は以上です。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の落ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。